マコチンの映画の楽しみ方も自由だ2020年1月号
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のマコチンが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。マコチンの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
現在の日時は2020年1月19日の時間は、7時36分朝ですね、こんなに朝早く収録してんのはまあ日本広しといえども神田松之丞さんと我々だけかなというね感じしますけど、生配信とか生放送の人はねたくさんいてはりますけど、わざわざ収録やのにこんな朝早くっていうのはねもうただね松之丞さんほど我々稼いでないっていうところが大問題かなと思いますけど申し遅れましたが、私は2代目カリスマ司会者シネマクティフのペップでございます。
薬師丸です。
そしてもう笑い声聞こえておりますが、
まこちんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。
2020年まあ1回目の収録ということでございまして、年末年始どないしてありましたか？
年末年始はあの実家の神戸に戻りまして、
はいはい、
前半は嫁さんの実家、後半は僕の実家みたいな感じで、
普通やな。
もう子供がねいるんでね。
そうですね、
はい、それをちょっと両親に見せびらかして、
見せびらかしてっていうものでもないと思いますけど
楽しく過ごしました。
ああ、よかったですね。
はい。
まあまあ、そんなこんなで、1月号としてご紹介していただく作品を、ではお願いできますかね。
今回ご紹介する作品は、家族を思うとき、
ね。ああ、出た。
イギリスのケン・ローチ監督の最新作ですね。ねえ。
これはまあもうね、12月に、ね、公開されてるんで、
そうなんです。
まあ、もうご覧になってる方も多いかと思いますが。
はい。で、ちょっとね、結構経ってしまってるんで、配信される頃にはね、ちょっとまた劇場で見るの難しくなってるかもしれないんですけど。
そうですね。まあ、はい、どうでしょう、2番館的な感じで時間差でご覧になられるところとか、まあ地方によってはね、またこれからのところもあるかなと思いますんで。
まあそうですね。
うん、まあまあ、ぜひぜひということでございますね。ちょ
っと、はい、はい。これ、現代がソーリー・ウィ・ミスという。
そうですね。
はい。これ何かというと、うん、宅配の不在表に書かれる慣用句でして、
そう
お届けに伺いましたがご不在でしたっていう意味なんですね。
日本風に言うとね、
はい、
うん、ちょっと英語やとなんかもうちょっといい感じに聞こえますよね。
うん、実はすごい皮肉なタイトルでして、
そう
映画がね進むにつれてこうじわじわと聞いてくるところありますね、
うん、そう最初ねこうオープニングパーで始まった時に、はい、あの、はい、本当を見た時に、
うん、
なんかこうちょっと楽しげな感じがするじゃないですか、フォントから感じるね。
そうですね、
まあ、そこもまあ後から聞いてくるっていう話になるんですけど、
まあ一方放題が家族を思う時というね
全くちゃうやないかってい
うもちろんあの興行のことをね考えてなんですけども
、もちろんそうですね、
ちょっと違いすぎて面白かったですね。
違いすぎてますよ。あのケンさんが言うてはりましたけど、
はい、
キネカでねご覧になられる方が、はい、来はって、やっぱり来はる時はこう、
はい、
家族ほのぼのムービーかなーと思って来はるらしいんですけど、帰る時にはもうしっかり食らって人事やないとか言いながら帰る人が多いらしいですよ。
ああ、はい、じゃあ結構構想してるというか
ですかね。
うーん、
まあでも圧倒的にやっぱり高年齢の方が多いみたいですけどね。
うーん、まあストーリーをねご紹介していきます。
はい。
主人公は宅配ドライバーの中年男のリッキーで、
うん、
彼には家族がいて、
うん、
4人家族なんですけど、
うん、
奥さんは介護福祉士として働くアビーですね、
はい、
で、子供2人いて、お兄ちゃんはセブっていう名前で、
うん、
妹はライザーで、2人ともまだ学生ですね。で、映画の冒頭、実はリッキーは失業していて、
うん、
宅配ドライバーの就職面接の場面から始まると、
はい、
本作のね肝になっているところが語られるんですけれども、
うん、
面接官がリッキーに言うんですね。この仕事に雇用関係はありませんっていうふうに言います、
うんうん、はい、
いわゆるあのフランチャイズのことで、
はい、
まあ、リッキーには個人事業主としてこの仕事を頑張ってくださいという説明をするわけですね、
うん、
そこでまあ言われるのは、働けば働くほど、ね、それに見合ったお金が稼げますとか、
はい、
負けるのも勝つのも自分次第だっていう風に言うと、
うんうん、
でまあこう聞くとね、すごい聞こえがいいというか、まあ、特にたくさん稼ぎたいリッキーにとってはいい感じなんですが、
はい、
ただまあ落とし穴がありまして、
うん、
例えばその荷物の情報を管理する端末をまあ渡されるんですけど、
うん、
これがすごい高価なものやから、
うん、
責任持って管理してください、壊したらペナルティですよっていう風に言われたり、はい、うん、あと宅配に使う車ですね、バンを、うんうん、これをリースするか購入するか決めてくださいみたいな感じで言われると、
うん、
だから要は、まあ、会社にとって、まあ、最も都合の良い雇用形態、
福利厚生はまあゼロっていうことですよね。
そういうことですね、
はい、
だからまあリッキーは若干の不安を感じてるんですけども、
うん、
まあ、失業していても頑張るしかないという状況なので、
うん、
まあ、短期間でこう頑張って稼いで夢がこうね、マイホームを持つことだったりするんで、頑張ろうかなとなっていると、う
ん、これミソはもともとは家持ってたっていうところなんですよね。
あ、そうですね、
そうそう、だからマイホームを夢見てというよりはむしろもともとの生活のレベルに戻したいっていう気持ちがやっぱすごく強くあるっていうところなんですよね、
うん、そうですね。でやっぱり宅配のドライバーってすごいめちゃくちゃ大変な仕事で、
はい、
おそらくアマゾンとかね、ほとんどの人が使ったことあると思いますけど、
はい、
ね、配送料無料ですぐ届くし、
うん、
ね、便利ですよね。
便利です。
なのでもうね、この時代こう荷物の数がこうめちゃくちゃ増えてることっていうのはもう簡単に想像できるんですけど、
そうですね、
おまけにお急ぎ便とか、
はい、
時間指定便とかがあるじゃないですか、
はいはい、あります
だからもうリッキーはのんびりしてる暇はないんですよね、
うん、
で車からこう2分もね離れようなら、その先ほどの渡された端末の警告音が鳴るみたいな仕組みもありまして、
うんうん、そうですね、
最初にその仕事のベテランの人から紙便をこう渡されるんですね。
ちょっと怒ってましたよね。
ああ、まあそうです、
うん、ふざけんなみたいな感じでね、
もう本当にお昼とかトイレとか行くことも許されないようなことだってあるっていうね、ちょっとまあ大変な状況がまあ淡々とこう描写されていくという感じです、
はい。
なのでそのね、個人事業主というとその自分の仕事の量とかコントロールできそうやったりするじゃないですか、
はい、
けど、まあ、現実はどんどんこう仕事に自由が縛られていってしまうという、
そうですよ、
はい、感じになっています。一方妻のアビーなんですけれども、
はい、
こちらは訪問介護ですね、
はい、
を、一応自家用車で以前はやってたんですけど、
うん、
そのリッキーが例の仕事を始めるので、
うん、
宅配用のバンを購入するためにそれは失ってしまったと。
そうなんですよね。
だから今バスでそのお客さんのところに通っているっていう状況なんですが、
うん、
バスもねやっぱりすぐは来ないじゃないですか。
そりゃそうです。
だから1日にこう仕事で拘束される時間がどんどんどんどん長くなっていってしまうと。
しかも訪問する先ではまあちょっとずつ遅れていくというね、
はい、
こういうところもあって、
まあ、隠して子供と過ごす時間がこう少なくなってしまった家族、
はい、
でそんな中そのお兄ちゃんのセブがこう学校に行かなくなってしまったり、
うん、
まあ、万引きをしてしまったりとか、
うん、
問題を起こすようになると、
はい、
っていうもうね、家族を幸せにするはずの仕事がどんどん家族を壊していくっていうストーリーになっております、
はい、そうですね。
いや結構きついんですが、
うん、
でもまあね、先ほども言いましたけどこれ結構俺たちの状況じゃねみたいなところもあって、
うん、
本当もうこう入り込んじゃいますよね、
うん、
で最近あの Uber Eats とかに代表されるあのギグエコノミーっていうのあるじゃないですか、
はい、
企業にその雇用されることなく、
うん、
単発で仕事を受け負う働き方のことなんですけど、
はい、
こういうのが増えてきたりとか、あとこれ思い出したんですけど技能実習制度と称してなんかね、外国人をこう発給で働かせたり、はいはいはい、
うん、
企業が利益をたくさん生み出すために人件費を削く方法っていうのもなんかたくさん生み出されている世の中じゃないですか、うん、
はい、
ね、今、まあ、っていうところでもう本当本作はね必見の物語だとこう強く思いますね、
うん、
監督がケン・ローチですね、
はい、
でやっぱケンロチさすがこうね社会に目が向いている監督というか、現在83歳なんですけど、
いや元気ですよ。
本当は引退してたかったみたいな感じなんですが、
そうですそうです、
前作の私はダニエル・ブレイクのリサーチでいろいろ調べる中で、この働き方の問題を切実に映画化しなければならないと思ったとのことなんですね、
うん、
でいつもタッグを組んでいる脚本家のポール・ラバティっていう人の仕事も大きいんですけれども、
はい、
映画を作る前に入念なリサーチをするっていうところが、
うん、
まあ、作品を見ているとそれがあるからこそケンロチの作品は豊かなんじゃないかなっていうふうに感じます、うん、すごいねディティールがいいんですよね、
うんうん、
はい、それってまあなんかちょっと憶測なんですけど、当事者とかに見聞きしたことが脚本に反映されているからだと思うんですね、
うん、
やっぱりなんか事実のなんかね力に勝るものはないかなって思います、
うん、
例えばなんですけど、アビーが訪問介護に行くときに鼻の下に何か塗る描写とか、
ああありましたね、
あるじゃないですか、うん、まあ後に、まあ、あれ香水でしたっけ、香水だと
分かる、ワセリンかな、
ワセリン か,
あのそういう系のやつですよね、その下の処理がね、はい、こう、
そうですね、
自分の力でできないっていうことになるとどうしてもやっぱりその匂いがねこもっちゃうんで、はい、まあ、それをあまりこう自分がね不快に感じないように前もって鼻にこうねそういう香料のついたなんかクリームみたいなもんをね持っとくと多少緩和できるのでっていうことなんですよね、うんうん、
ストーリー的にはね必ずしも必要な描写ではないと僕は思ったんですけれども、
はいはい、
こういうなんか描写があることによってすごい人物に実在感が出るというか、
うん、
かつなんかそのね匂いがこう立ち上がってくるというか、実際に映画をこうよりリアルに感じられるいい描写だったなっていうふうに思いますね。あとまあ魅力的なのはこの作品ってねすごい非人間的なシステムがこうね描かれるわけですけど、
うん、
まあすごい中身はすごい人間臭かったりするんですよね、
うんうんうんうん、
でリッキーはマンチェスターの出身なので、
はい、
まあ、マンチェスターユナイテッドのねユニフォームを着て仕事する日があったりするんですけど、うん、
はい、
この舞台がニューカッスルなので、
そうですね、
はい、あの荷物受け取った人が地元のチームを応援してるっていうところで、
うん、
あの一時はまあサッカーの話でこう盛り上がるんですけど、
うん、
一瞬のうちに口論になるみたいな
そうそう
そういうねあのユーモアのあるシーンも多々ありまして、
ありますね、
今までこう説明しているとすごいね告発的な、ね、意味合いの強い映画だとは思われるかと思うんですが、
うん、
まあ、すごいエンターテインメントとしても優れている作品ですね、
うん、
まあ、家族がこうこの後どうなっていくのかみたいな、
はい、
ミステリーというか、うん、そういうところもあるし、
うん、
めちゃくちゃまず面白いんですよ、
うん、
まあ、そこがねさすがだなっていう感じに思いました。ぜひ見ていただきたいですね。
あのダニエル・ブレイクとオープニング実は同じ手法で、は
い、あそっか、
真っ暗なところから始まるんですよね、
はいはいはい、
でセリフのやり取りが、はい、セリフっていうか、まあ、会話のねこうやり取りから始まって、はい、タイトル出て明るくなるというね、このあたりがまあ非常にダニエル・ブレイクと同じような手法で、
うん、
まあ多分だからねよくあるじゃないですか、その監督が何々三部作みたいなのをね、尾道三部作とかあるとしたら、はいはい、まあ本当にケンローチがもしもう一本同じようなもので撮るとしたらそういう三部作でくくられるような、
うん、
まあ、作品ではありますよね。
本当に私はダニエル・ブレイクと、まあね、双子のような作品というか、
そうですね、
ダニエル・ブレイクでね缶詰の、
はい、
ちょっとねやばいシーンあるじゃないですか、
うん、
あれにまあ匹敵する家族を思う時ではこのシーンやなみたいなの出てくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あそこでねやっぱり涙腺がこう崩壊すること間違いなしというか、
うん、
やっぱああいう映画の山をこうねちゃんと用意しているところもすごいねさすがですよね、
うん、その作品のユーモアの部分でもあるんですよ、さっき言ってたそのサポーター同士の口論とか、
はい、
あと娘さんをねこう車に乗せて、
はい、あ
っていうシーンがあって、はいはい、そこで、はい、その娘さんが不在票を入れるのにちょこっとその書き足すんですよね、
うん、
だからそんなんもまあ日本やと多分どっちもアウトなんですよ、大問題につながると思うんですけど、 まあ劇中ではそのサポーター同士の口論みたいなところは特にそんなに問題にはなってないし、まあ娘ちゃんが一緒に乗ってたことはちょこっと問題になったりはするんですけど、
うん、あれも ねクレームが来ているぐらいのこと
です
ね。
そうそうそう、それぐらいの感じで、はい、まあ警告みたいな感じだったじゃないですか。
うん、
だからそのあたりがだいぶイギリスと日本では違うなという感じは受けましたね。
確かに。
どっちがどうかっていうのはまあ難しい問題ですが、
うん、
ただ雇用形態でいうともう日本も確実にそうなってて、
うん、
アマゾンの荷物なんかはもうほとんどが配送業者が今までやったらヤマト運輸とか佐川急便とか日本郵便とかってなってましたけど、うん、もう最近はアマゾンってなってることが多いんですよ。それって同じようにフランチャイズで独立した人を雇って荷物運ばして、それで歩合でお金払うっていうのが全く同じ形態になってるんですよね。
うん、
だからまあそのあたりも全くもって人ごとの話ではないよというね。
そうなんですよ、ね、
ことにはなるんですよ。
だからちょっと注文するのをねはばかれるというか、本当にこれ時間指定便にせなあかんかとか
まあね、あとはその受け取る携帯もだいぶ変わってきてて、
うん、
もうサインとか印鑑がいらんっていう状態にアマゾンはなってるので、あとまあ宅配ボックスがねあるような、もともとあるようなマンションとかはいいんですけど、まあないようなところでもその携帯の宅配ボックス折りたたみができるようなものが開発されてたりとか、
はい、
そういうことでどんどん不在でも荷物を届けてもらえる、受け取れるっていうシステムが広がっているので、
はい、
まあちょっとでもそういうのを活用して、
うん、
お互いねストレスなく受け取り届けてもらうっていうことはもうね、言うてもこの状況って多分こっから先下火になることないじゃないですか。
そうですね、
リアルの店舗が減っていくことはあっても、こういう通販の店舗が減っていったり物流が減っていったりっていうのは人口が減らない限りは多分ないので、
うん、
だからどうやってねお互い気持ちよく受け取り、うん、気持ちよく届けてもらえるか、負担をかけずにっていうところがでかいかなと思いますね。薬師丸さんも荷物受け取ること多いですか？
多いですね、うん、私コンビニ受け取りが多いです。
あ、コンビニ受け取りはありますもんね、は
い、コンビニやったら1週間ぐらい預かってもらえるし、
うん、
代金もそこで払えたりするので
。そうですね、
コンビニ受け取りか、あとはあれですね、駅の
あ、 ありますね、
のあるじゃないですか、
あるある、
ロッカーみたいな、うん、あそこが多いですね。
あ、出歩く人はね、やっぱりね、
そっちの方が、そう、家におらへんので、うん、まあ、バイトなり映画なりで出てみないので、うん、それがそうですね。でもそれ結構一回不在票受け取ってからとかも多いんで、それがすごい申し訳ないなと思って。
そうですね、
初めから選べるようにもっとなったらなと思うんですけど、
だいぶなってきてますけどね。
だいぶね、なってはいるんですけどね、うん、まだなんか一回不在もらってからのことも多いので、ね、それがすごく申し訳なくて。
過渡期にね、今あるんで、まあその辺も今後整備はされていくんでしょうけど、まあなかなか難しい問題ですよ。
ギグエコノミーで言うと、あのベトナム旅行してた時に、
はいはいはい、
グラブっていうアプリめっちゃ使ってて。
クラブ？
グラブでしたっけ？
あ、グラブ、
はい、これあのタクシ
ー
のやつなんですけど、タクシー業者じゃない人が、
はい、
すごい普通の一般の人が空き時間とかに、うん、自分の車を利用して、
うん、
タクシーと同じようなことをしてるっていうのを、
う、ね、
まあ、ネットですぐつなげてくれるサービスなんですけど、
う
ん、
まあ、ウーバーとかリフトとかもそうですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、一緒ですね、
うん、
で、まあ、すごい安くて、
うん、
すぐタクシーが捕まるし、
うん、
めちゃくちゃあの重宝してたんですけど、
うん、
やっぱそういう、こうサービスのできるのはグラブのタクシーのうんちゃんの数が多いっていうことなんですよね、
うん。
その人たちはすごいなんか競争にさらされてるらしく。
そうですよ、
ベトナム旅行してた時はいいなとかすごい思ってたんですけど、
うん、
ね、この映画見てからちょっと調べて、ああそっか、そうだよなってなんか反省というか、
うん、そういうのがこう映画にもうどんどんなってますしね、またね。
あ、
まあ、イコライザー2なんかまさにね、マッコールさんがリフトの運転手で星5を自分の手でもぎ取るというね、そういうシーンもありましたし、あと日本は未公開なんですけど、スチューバーという映画がありまして、
はい、
これも Uber のドライバーの話なんですよ、
うん、
でなかなか星5がもらえなくて、なんとか星5もらわれへんかなみたいなところから話がどんどん展開していくっていうような、
うん、
まあコメディなんですけど、はい、ありますね。これなんかもまさにもう今の時代を象徴するようなお話なんですけど、まあそれはそれで ねコメディはコメディで面白いんですけど、
うん、
まあ、こういう家族を思う時みたいなね、なかなか厳しい部分を描いてる作品もあるんで、
うん、そうですね。星のねあれもちょっと問題ですよね。
いやなかなかね星5っていうのはなかなか厳しいですよ、
うんうん、なんかすぐこう評価につながって、しかもそれがこうね誰にでも見られる状況にあるから、
そうなんです、
なんか本当気がね緩むことが許されないというか、
そうなんですね、
ねえ、うん、大変やろなと思いますよね、
うん、これはもうそういうドライバーだけじゃなくて、まあ、あらゆるお店でそうじゃないですか。食べログでもそうやし、
うん、あまあそうですね、この時代
で、しかも、まあ、日本人はそこの評価をすごく気にするっていうのがデータとしてあって、
うん、
だからそのアマゾンの商品とかでこう星5をわざわざつけるための人を雇って、うん、そうそう星5がいっぱいついてれば、はいはい、あの日本人はもうホイホイ買うからっていうのをやってる中国の企業があったりとか、
ありましたね。
ね、そういう報道もありましたよね。
はい。
そうそう。
うかつに信じられないですね。じゃあもう評価が。
そうなんですよ。だから評価もちゃんと読まないと、はい、名前とか、あと日本語のね、
こう、はいはい、
使い方とか、はい、どうなんかなとか、そんなんも気にしつつ、あれしないと、ただ星だけ並んでて、すごいよこれほぼ満点やみたいな感じでやったら、実はそういう桜を雇ってたみたいなね。ところもあったりとか、
あの、
はい、
アプリとかの評価そんな感じ多いですよね。
そうそうそうそうそうそう。
え、えらい評価多くて星の数多いけど書いてることがなんかおかしいなみたいな、
そうそうそう
そう、
そうい
うことかありますね。
そういうことそういうこと。
なるほど。
だから特に日本人はそういうの周りのね、
そうですね、
評価を気にしてっていうのがあるから、はいはい、これはビジネスに直結するぞというふうにね、外国の人から見たら思うっていうことらしいですよ。
はい、賢いですね。日本人をよく分かって。
そうなんですよね。だからまあいろんな問題がはらんでますけども、
うん、
ただ本当に見とくべき作品であんな間違いないですね。
はい、間違いないですね。
間違いないですね。
見ます。
はい、
もう薬師丸さんやったらもうハンカチじゃ足らんと思います
よ。足らないですか。
タオルを持っといた方が。
わかりました。バスタオルさんですけど。
バスタオルで、はい。はい、じゃあ来月は、
はい、
2月号になりますが。はい、はい、またあのいい作品をご紹介していただけますので、
はい、了解です、
はい、よろしくお願いします。
はい、
まこちんの映画の楽しみ方も自由だでお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこちんの映画の楽しみ方も自由だ2020年1月号でした。